戦闘態勢 .com。はい、ということでね、今宵もやってきましたけどね、どうですか、
トランプが大統領の、
トランプ大統領、
面白い、一周遅れ、週遅れです
、おめでとうございます、おめでとうございます
、ちょっとびっくりしましたけど
ね、びっくりしたね、
うんうんうん、なんで当たんなかったのかね、アメリカのメディアの予想もさ、なんで当たんなかったの、あれ、駆動じゃないか、だから、日本とかの場合はさ、多分俺工藤からこの話聞いたと思うけど、うんうん、かなり前の段階で小池百合子もう勝つって工藤言ってなかった。
ああ、もう絶対勝つ、
もう絶対勝つ、でところがそれを言っちゃうと、うん、メディアが盛り上がったから、うん、他の候補も頑張ってるよみたいな報道はしてるけど、うん、もう小池百合子確定だったんですよ、ずいぶん前、うん、もうはすっごい前の段階で工藤から聞いてて、その前の要するにメディアはさ、
いやでも小池百合子でしょ、あれどう考えても
どう考えてもそうなんだけど、そうか、どうかね、そうなんだけど、最初にもう自民党の公認取り付けなんないかどうかみたいな話から、もうそういうことになってなかった。と結構すんごい早い段階よ、工藤が。出た時はまだ他の候補も出てないからさ。
特にでもほら自民党からちょっとほら反発されてたりとかしたから、どうなんのかなと思ってたけど。
でもある程度やっぱ掴んでたわけでしょ、その票数みたいなのがさ、だからアメリカとかでもさ、掴んだんじゃないのかなと思うんだ
よ、ね、トランプの場合だから完全にメディアが逆言っちゃったんでしょ、つまり、みんながこう、ヒラリー行くって言って、でヒラリーの支持者は安心しちゃって、じゃあまあ行かなくていいかみたいな感じになって、で逆にトランプの方がやばいっつって、だっていう。
トランプ支持者の方は、割と選挙行動に移っやったんだけど、ヒラリーの方は安心して行かない人もいたっていうことか。
結構都市部が、まあ、なんか氷点下っていうところ雨だったりとか、もうめんどくさい状況だったらしい。結構
まあ得票数はヒラリーの方が多かったし、
そう、ね、あのシステムよくわかんないよね。
あの選挙人っていうのもよくわかんないんでね、
どういう人を総取りって、どうして、
俺も娘にさ、何選挙人って何なの普通にポイント制にすりゃいいんじゃないのって。
全員の人数をね。
なんで選挙人を選んで、またその選挙人が最終的に投票するみたいなシステムなのみたいなさ、ちょっとわかんないよね。
直接民主制じゃやっぱりまずいからでしょ。
じゃない。あれ、西部劇の時代に、要は選挙して、1日に、要はそのなんつう短時間に集めることができなかったんだよね、すごいでかいから国が、だから一箇所一箇所で州ごとに集計して一気に集めるっていうことで代表者が持っていくわけよ、まあ、勝ちましたよ、でその代表者っていうのはその選挙人なわけよ、だから選挙人が要はその取った人の選挙人が最後中央に行って投票するっていうのは昔そういう、もう電話とかそういう電信機がないからその名残なんだよ。
じゃあ何、
もうバシャバシャ言ったわけ、
トランプで勝ったけど入れるときはヒラリーみたいな人いてもおかしくないわけだ、
まあ、おかしくないんだけど、まあ、
そういう人も今までいたらしいですよ、
おかしくないんだけど、まあ、現実にはできないんだけどね、基本的には代表者を選ぼうっていうか、まあ、そこにはワシントンに行って、まあ、最後に投与するのかな、そのためにこう時間差が できちゃうのよ、しょうがないからそうしてる。
票田が読めないってこと、アメリカの場合
票田読めてるよ、大体
読めてる、
民主党と共和党、
日本の場合だから読めてるから、当確予想とかさ出るわけじゃないですか、
あとあれだよね、その日本の場合はその選挙終わって出口調査ってやるんだよね、その数がすごい多いから、出口調査の精度は高い、
なるほど、
アメリカの場合人数多くてでかいし、もう広いからあんまり出口調査やってないんですよ、だから分かんなかったね、最後の最後、
どうなるんですかね、トランプ大統領ね。
TPP はなくなった、
ね。TPP 今日ないみたいな話を。
TPP だってさ、みんな反対したからね、日本で。
そうだから、いいんじゃないのって思うけど、TPP に、だってあれ、日本のほら、農業を潰すんじゃないかってさ、反対したのに。
反対したよ、自民党。
まあ、反対してた人もいるしね。まあ、
いや、俺は良くないと思ったよ、TPP。ほんとに。だから、どうしたのみんな。
あれだって完全にアメリカにね、保険とか持ってかれて、なんか全部持ってかれちゃうよみたいな、日本のお金はって話だったんだけど、なんかひっくり返っちゃった
の。そう。たださ、あの TPP 交渉は何だったのっていう話になる
し、
あれだけさ、もう3日、2晩、なんか寝ずにやってたじゃん、なんか、あまりっちがやってたじゃん。あの苦労は何だったのっていう話になる。
やっぱりアメリカがはしご外すとダメなんだな。
だから TPP、アメリカが、抜けちゃいます。うん、でも、日本は、やろうとしてんじゃん、まだ。
え？日本主導で？
いや、だって日本、通そうとしてんでしょ？ TPP 法案。
ああ、通そうとしてるんだ、まだ。
うん、まだやろうとしてんじゃん。まだ、まあ別にアメリカがやめたからって、うちはやりますよ、みたいな
感じじゃん。じゃねえか。
そうやったらどうなんだろうね。たださ、TPP ってアメリカがいるからっていうのもあるけど、やばい方もアメリカがいるからやばいっていう話になってたんじゃないの？
あ、そうなの？アメリカがいろいろ押してるから。
アメリカがいない TPP をやってみりゃいいんじゃねえかなって思うけどね、俺ね。
あ、
そう。アジアだけで。
アジアとオーストラリアで。
うん、アジアとオーストラリアで。やってみたらいいんじゃないのって思うけどね。そしたら意外と、意外とアメリカも、なんか、あれなんか、
仲良く
なる。いいかもみたいな。なんか、うまみありそうだぞって思うかもしんないよ。意外とアジアとオーストラリアだけで TPP 結んでさ、仲良くみんなで盛り上げていこうぜっつって、わー、わーしちょい、わーしちょいみたいな感じでさ、おー、どんどんどんどんもうみんなウィンウィンでやってますなーみたいな、ボロボケっすわーアメリカさんみたいな、え、マジみたいにやればいいんじゃないのって思うけどね。
中国入んないでしょ
中国入んないでしょ、うん、で中国、アメリカが入んないから、うん、その中で、なんか日本が、うん日本だけがなんかうまみのある交渉をボンボンやっていってさ。
そうだ、昔やったじゃん、大東亜共栄圏。
あ、それだ。
大東亜共栄圏です
よ。いや、でもそれでやってみるのもいいんじゃないの？あ、反対してた、TPP 反対してた人っていうのも、うん、やっぱアメリカが入ってくるから、うん、アメリカのうまいところ取りみたいなのになるのが怖いって言ってたでしょ、うん、アメリカいないんだったらさ、うん、いいじゃん、やればいいじゃんっていう話になる。うん、逆にいいと思うけどね、俺ね。
俺、ここまで、アメリカの言いなりだったんだってわかっちゃうの寂しいなと思った
よね、うん、そうそうそう、だからアメリカ辞めるからちょっとどうしようみたいなさ、はしご外されちゃったみたいなの転換時になってるけど、いやいやいや、アメリカが辞めるからじゃなくって日本主導で盛り上げていきましょうよって俺は思うわけ。
安倍ちゃん、
うん、安倍ちゃん、今こそ安倍ちゃんの手腕の見せ所でしょって俺は思うわけですよ、うん、
ピンチはチャンス。
そうそうそうそうそうそう、これで俺らと日本とアジアでさ、頑張っていこうよみたいなさ、そういう方針転換？俺よくわかんねえ、わかってねえんだけど、TPP って。
生きるだけで言ってわっしょいわっしょいっすね。トランプって酒飲まないんだってね。
そうなの？あ、
そうそう、酒もタバコもやらない。やらないみたいな。
子供にお小遣いあげたことないって。
へぇ
ー。おだち、必ず。
あ、なんかやったら。
やって、約束を自分として、芝刈りだったら芝刈りを定期的にやるっていうもんで、やってからお小遣いやる。だから誰もお小遣いあげたことないんだって、子供と。そういう教育方針。
ああ、いいじゃないですか。
それ聞くと、ひょっとしてこれ、ね、アメリカのマムシさんかなみたいな。
トランプが？
トランプ、ひょっとしてみたいな。
でも意外とやるんじゃないかって。
意外と普通じゃないかなって。俺はちょっと、なんかそんなに悪いことにならないんじゃないかって気がしてるけどね。
いやー、やばいと思うけ
ど
ね。
何？
そう、何がやばい？何がやばい？いや、
実際言ってることをすごい昔から言ってんだよね、あの人ね。うん、要は日本を、うん、いや日本から兵を引くとかっていうのを、もう20年以上前から言ってるわけです。うん、それ変わってないんだよ、一貫として。一貫してるわけ、ずーっと。う
ん、いや、別に兵引くのもいいんじゃないの？
手引いてもいいんだけど、とりあえず、手引いた時にどうなるかっていうと、日本は軍を作んなきゃいけないって話になる。
初めてそこでさ、国防っていうことを日本人は考えなきゃいけなくなるんだよ、結局。
どうすんのかな。
でもね、そうそう、だからそこで、本当にさ、そういう風な話になった時に、今日本が準備できてるかっていうと、全く準備できてない。
まあ確かに、準備できてないから、いきなり引かれると、そこに付け入れられるっていうのはあるよね。怖い部分があるよね。
だからそのなんつうんですか、トランプはもうリベラルとかはっきりそういうそのなんつうの、いわゆるそのイデオロギー関係ないからさ、うん、もう絶対全部アメリカの得になることを全部やろう。だからメキシコに多分壁も作る、おそらく。
え、
それもずーっと言ってるからさ、昔から。
作るか、ね、結構トーンダウンしてるよ。
トーンダウンしてるけど。うんうん、私ずっと言ってることに実は変わんないんだよ。
でも作ってうまみあるのかね、壁作って。
そうそう、うまみあるかどうかわかんないけど、とにかく、あの人考えてることは変わってないんですよ、全然。だから本当に多分アメリカと日本が本当に関係は変わるんじゃない？今までのアメリカの言うこと聞いたら OK っていう時代ではない。だからいいのかもしれない、もしかしたら。
まあいいんじゃないですか。
だけど兵を引くなんて言ったってさ、うん、だって兵を引いたらその分の兵隊どうするの、アメリカが。
そうだよね、
自分の国、まあ、日本、まあ、
だから日本にいてお金あげてるからあの人たちの生活回ってるから。
そうそう、日本が 70% 以上金出してそれで給料払ってるんだから、うんうん、
失業するじゃん。
いや、そしたら自分の国に戻しちゃったら、うんうん、その人たちのお金どうするのっていう話
だ。ただ実際にはもう日本の別に守るための基地じゃないからね、アメリカの基地は、ね、そっからこう、うん、そのイスラムとかあっちの方に展開するための基地だから、うん、基本的には金かかるんだよね、それやっちゃったら、うんうん、
だから日本はさ全部お金払っていってもらったらさ、うん、日本の軍隊じゃん、うん、全部お金払ったら、うんうんうん、それもないと思うんだけど、ある程度のところで落としどころで行くんじゃないの、おそらく、うん、
まあそれで
行けばいいと。
うんうん、あ、撤退してさ、うんうん、その米軍に払うお金が浮くわけじゃん、うんうん、それで、ね、もっと防衛力高めていいんだよな、
う
ん
う
ん、
そうなんだけど実際には5倍かかるよ、それやると、うん、
あ、自倍でやる、
自倍でやる、自倍かかるから全然もう全然足んないわけ、
う
ん、
そうか、
うめえとこで落としどころつけると思うけどな。
まあね、
最終的にそのアメリカが兵引くにしても行きたら引かないだろう、う
ん、まあ、引かないけど、多分そのだんだんそのあんまりその気ぃつかなくなってくると、うん、まあ、中国が来るよね。
まあ中国来るわな。
だんだん。ってくるとどうするんだろうって、うん。
これでもまた8年後にはまたあれですよ、大統領選。あ、
そうそうそう。4年後？
あ、4年、あ、そうか、4年後か。
4年。
でそこでまた、じゃあまた元に戻します的な人が。
そう、出てくれば。
まあ、あれだもんね。徐々に。あ
のどけな、一度兵を引いたらもう出てこれないでしょ、うんう
ん、そうね、
一旦本当に兵隊引いてったら出てこれないから、うん、
じゃあこの4年間で どんだけあれするかって感じだよね。
すごいね、今株上がってるんだね、アメリカの。
あ、そう
すごい、
うんうん、景気良くするって言ってるからね、うん、
めちゃくちゃ景気良くなっちゃってる、うんうん、
なってるの、
うん、株上がってる
から、ね、株って言ってもね、まあ
人気投票みたいなもん
で、そうです
ね。それで儲けるためのもあれはあるけどね、
う
ん。
それが長続きするかどうか。
実際の経済とはリンクしてない、うん。
そんなね、社会を切ってみましたけど。ね、どうですか、軽く切ってみましたけど。テレビとか雑誌で見た情報だけで、ここまで語れる僕たちってすごいね、なんて言いながら。
全部人の意見ですよ。
どっかで聞いたような意見だよね、多分ね。多分。
多分 YouTube かなんか見られる。独自の見解なしみたいな。俺、あれ見ました。ミュージアム。
ね、
大友監
督。ああ、どうですか、
すっげつま
った。あれに引き続き、あの、なんだっけ。
ちょっと2連敗だったね。
2連敗ですか。マジであれ面白そうじゃん。
いや、本当にね、期待して行ったんですよ。
すっげえ面白そうじゃん。
すっごい面白そうじゃん。で、ほら、日本でお舞台にしてセブンやるって、その意気込みはよしですよ。おい、セブンやってくださいよ、みたいな。パクリでも何でもいいから見せてくださいよ、とか。いや、あのさ、セブンで、ブラッド・ピットはさ、最後泣き崩れるじゃん。おいおいおい、つって、バーンってなっちゃうじゃん。あれがね、始まって40分ぐらいで始まるんですよ、うんうんうん、あの奥さんと子供が犯人に連れ去られちゃって、オグリシュンが、うん、もうあのセブンのブラッド・ピットのラストのエンディングのテンションを真ん中からもう40分からね、ずっとやるんですよ、うんうん、許してくれみたいな、俺が悪かったみたいな、うん、延々とやるんで、もういいよみたいな、もう操作しろよ、泣いてないでみたいな、俺は最低の父親だったのに、そうなんですよ、いいか頑張ろう。それで、あの妻夫木聡君の演技の感じがもう完全にあの、なんか、いじり岡田、ギルガメッシュナイト、
高速ペロペロ、
本当に高速ペロペロみたいな、いやー、それもね、妻夫木君、いいんですけど、うん、やっぱりいじり岡田の本家見てるのかな、うるせえな、こいつなーっつって。長いんだよね。うんうんうん、で、妻夫木君、引きこもりの役なのに、うん、多分本人がなんか格闘技なんかやってるのかね、うんうん、あの格闘のシーンになると、うん、すんごいワンツーを放つんですよ、ババーンっつって、うんうんうん、そんなキャラじゃねえだろみたいな、うんうんうん、そんなすごいパンチいらねえだろ、うんうん、で、最後のもうオチの方になると、うん、狭い通路にもう4人ぐらいもう、うん、そのサスペンスが高まった状態で、うん、もうわめくのよ、うん、もう許してくれとかさ、いいヒヒヒとかさ、打ってくれとかさ、打たんでくれみたいな、4人ぐらいでうわーってやるのがね、もうね、10分もないか、3分ぐらいなんですけど、30分ぐらいかかるってる感じがするので、すっごい疲れる、本当に びっくりします、つまんなくて。
つまんないの、
これはつまんないです。あのもしあれだったら DVD 見た時に確認してて、多分俺が言ってることは間違いない。悪意がある見方してないかもしれないですよね。あの
期待して見に行ってんだもんね。
ルローニケンシン面白かったから、秘密どうだろうと思って、いやどうしたんだろうと思って、それでミュージアム見てておっしゃったな。だからやっつけ感がすごいんですよ。
アクション的にはどうなの。
別にアクション的にはっていうかさ、お前そんなに車に轢かれたり離れたりしてて、オーディションなんで無事なんだっていうぐらい不死身ですよ。だからアクションすごいけど、例えばこう車が走ってる、雨が、東京に雨が降ってる、車が走ってるその道路を映してるんだけど、明らかに画面の手前にだけ雨降らしてるだろうって言ったことがあったりして、でこの規模の映画でなんでそんなことやってんのっていうさ、不思議な感じ。ただ小栗旬さんがもうぐにゃぐにゃになっちゃってる分、他の刑事の捜査のチームのメンバーがちゃんと仕事してるんで、例えばこう淵上康さんとさ、ね、殺人鬼やったりとかして、あと、ちょっと名前知らないけど、ビートたけしのその男凶暴につきか、その男凶暴につきで、オカマ言葉を使うさ、三人、
オカマの
人いたじゃない、冗談じゃないわよって言って、バンって出しちゃう、あの人が、刑事部長がなんかの役で、お、かっこいいな、男っぽい役で、なんかちょっと梅垣さんそっくりになって
ほしい。そうそう、あの時はなんか
梅垣さんっぽかったけど、だからね、みんなビチッとしてるんですよ、キリキリした感じの、捜査チームで。それで、本部長を、あれだ、松重豊さんがやってるんですけど、途中でね、劇の途中で小栗旬とその相棒がさ、ご飯を食べる食堂が、三ちゃん食堂って出てくるんですけど、それは孤独のグルメじゃないのね、ロケで使われた、あれ、あ、なんか面白い、ここでこう、なんかね、孤独のグルメってかかるかなと思ったらさ、かかんねえ、今回は松重さんじゃないから。そういうこう細かいところで喜びを拾ってるし、あとあのゴジラに出てきたあのほら女の人、あの人も似たような役で、そういう細かいところでね、喜びを拾ってこう眠気を覚ましながら見てみましたけど、ちょっとつまんない、どうしてたんだろうね、男の時ね、自分の原始あんなに面白かったな、どうしてたんだろうな、みたいな。2連覇です。
俺あれ見ました、なんだっけ、日本で一番悪いやつが。
ああ、どうでした、
どうですか。
あれちょっとね、ほらもうポチの告白見てて、はい、あと、はい、恥さらしも一応読んでる感じ、なんかちょっとマンマチックな感じ
だった。コメディっぽいんだ。
コメディ、そう、コメディ的な要素もあるけど、なんか展開もなんかちょっと、まあ、漫画チックな感じで、
まあ、ポチの告白かなり大人だから
、そうそうそう、だそれと比べちゃうとちょっとやっぱ相当なんか、ね、
北海道
は、北海道、北海道、
北海道系なの、
北海道系なの、あれ恥さらしが、
あ、そうそう、あれだから恥さらしの話なの、
話を一応ベースにしたフィクションですって最初に、でちゃんとずっと北海道でロケしてて、で多分その当時の1980何年とかずっと出てくるやつやってたんだけど、まあまあちょっとまあ知らない人にとってはなんかちょっと刺激的な感じかもしれない、ちょっともうこれで 3回目です。3回目っつまでこんな展開だとちょっと、あれかなみたいな。
ほぼじゃあ恥さらし通りなんだ
みたいな感じね、ちょっと覚醒剤のところはちょっと少ないんだけども、なんか
チャカ
みたいな感じのところかな。
凶悪見た、
あ、凶悪見た。
凶悪とどっちが
凶悪の方がね、やっぱちょっと面白いけど、ちょっとあっちはなんかちょっと驚きみたいな、ね、感じだけどね、
評判良かったよね、日本の一番悪いですよね。
64見たわ、64前編。
ああ、どうでした、どうでした、
64、俺ね、64まで俺は面白かった。
本当、そうそうそう、佐藤浩市は裏切るの、
佐藤浩市はね、裏切るの。
佐藤浩市はずっと佐藤浩市ずっと過去を引きずって
る。ご飯は作るの、
え、
ご飯は
作る、ご飯はね、ご飯作ってたっけ、ご飯作ってたっけ、
それもう映画ごちゃになっていくらとか作る
の。だからね、なんだっけ、広報部なのね、ちょっと面白いなって思う、ね、形成だと。で、なんか記者とね、なんかいろいろやり合う、その記者で、もう実名、法の資料を言えよみたいな、記者が、その記者の中に、独裁者小賀の黒柳さん、
あ、確かにそうだ、そうだ、逆だから気がするんだ、そうか、
いて、そっちが気になっちゃって
か出てた
の、ね、出てた。しかもなんか後ろの方で。
しかもちょい役、ね、
ちょい役だけど、なんかちょいちょい映ってて、あと小賀のイメージがあるから、ちょいちょい目に入って
た。いつ御用改め
でしょ。そうだね。言い出すんだけどね。その、録音に行った中ではね、もう全然、ね、あの後ろの方で、なんか、なんだよな、みたいな、口パクでなんか言ってるような感じ。あと宇野さんも出ててね。宇野さんも記事
最強じゃないです
か。宇野さんは結構前出て、なんかおかしいよとかなんか言っててさ。で宇野さんもいて、黒柳さんもいたらさ、ちょっと、
もう見ちゃうよ、ね。
もう見ちゃうじゃん。エータが目立たなくなっちゃう。同じ新聞記者がエータが目立たなくなっちゃうから。
そっち見ちゃうよね。
見ちゃう。絶対宇野さんと黒柳さんってわーわー来られた。だからまあ宇野さんは前でいいですけど、黒柳さんはちょっと後ろで、ちょっとガヤガヤしててください。多分そんな感じでね。
俺ミュージアムの時そうだったもん。特に小栗旬とか見てないんですよ。もう渕上さんとかそのね、おかまの人とか見てるからそっちはさ、気になる役者がいる
とね。そうね、ちょっとそっち見ちゃうんだよね。
あれ前編後編にするほど
の話じゃない。俺も小説は読んだんだけどさ、あれ基本広報の仕事っていう描写なくてもいける話だよね、あれね。そんなことない
です。あんまり関係ないね。
確かに関係ない。
サスペンスとは関係ない。
サスペンスの部分だけやるんであれば、広報の仕事。だって、もともとあの人は、あの、刑事、刑事だって、刑事だった頃の事件で、みたいな。それ最終的に、あの、刑事側の車に乗ってやるんだもんね。
そうそうそうそう。ああ、そうそう、乗っちゃうから。
乗っちゃうから、別に広報、っていう仕事のあれで解決するみたいな面じゃないじゃん。
むしろお前なんで広報なの、なんでお前ちょっと越権じゃねえかみたいな感じ
だ。だから広報であることがゆえに、なんか話がさ冗長になってる部分があるよね。
まあ確かにね。
もともと刑事でやってますみたいな話にすればもっとコンパクトにまとまるはずじゃん。あれまあ広報っていうのを書きたかったんだろうね。
ただそうね、あと新しいジャンルなのでしょ。やったことない、うん、あんまりこう出てこない、うん、あれだから、うん、
だからさ、うん、広報でやるんだったらもう広報のまま事件を解決してほしいんだよね、
う
ん、
え違うの、広報が事件を解決するん
じゃない、結局刑事の側の車に乗って、うん、みたいなことにしちゃう、うん、なっちゃうから、
あれでしょ、だから第一線から外れたっていうことを言いたいから、そういう広報
と、あとは刑事だった頃の事件が、ああ、また同じ展開でなったから、うん、これは私にみたいなね、うんうんうん、そんな感じ
です、ね、そうなんです、あんまりね、うん、
まあ聞いてないね、
確かに、あんまり聞いてないような気がするんだよね、広報、うん、っていうのがね、うん、俺はあんまり、というわけで、うん、パクリ人生相談のコーナー、待ってました。鳥の位置っていうことでね。気合いを入れてますよ。
いつは鳥の位置やってる。
出ました。ポンちゃんが好きなジャンルで。性欲が強いがゆえに、点々点。相談者、オットピンさん。20代男性という、最近性欲が強く、せっかくの休日も昔は読書などの趣味を楽しんで過ごしておりましたが、今はオナニーで一日を過ごしてしまい、後で後悔します。オナニーを控えめにし、昔のように休日を充実したものにするにはどうしたらよいでしょう。良きアドバイスをください、お願いします。珍しいよね、20代でしょ、うん、20代で昔は読書などをしてたっていうことは、10代の時は割と読書とかそんな一人遊びはせずに読書とかで過ごしてたのに、20代になってから性欲がもうギンギンみたいなさ、なんか珍しいよね。
だから10代、
逆だよね、10代の方がやっぱもうなんか気づいたら手がチンコに伸びてるみたいなね、そんなことがありそうですけど、20代なんだね。
うん、逆に反動なんじゃないですか、やっぱりその。
ああ、10代の時にちょっと抑えてた部分が20代に開花みたいな感じですか。どうですか。
これは難しいなと思って、ね、うん。
どうなんですか、ね。
だからあの、うん、すっきりしてから読書すればいいかなと思ったんだけども、もうそんなどうでも読書ではどうでもいいってことだから
そうだよね。 オナニーで一日を過ごすっていうことなので、もう一日中やってるわけですよ。
大変
だよ、大変だよ、
大変だよ。
20代でそんなことある？
ない。
20代で一日中ってある休日の。
お昼、午前中でお昼食べたらまた午後からやってるってことでしょ？
ない。20代でそんな休日の暮らし方、ないですよ。
先生絶好調で朝やって夜やる。
そうですね。20代で一日中って、それ後悔するわっていう話だよね。どうですか？
これは難しいね。
難しいですね。
いや、いいんじゃないですか、それ、しばらく。たぶんまた、読書する、周期があって、読書する、したくなる時が来るんじゃない
の？まあ、年齢的なものはあるから、周期あるよね。一回そのサイクルに入っちゃうと、
ちょっと抜けられない
のはありますけどね。なんか他になんか、趣味とかないですかね。読書とかだと、あれじゃないですか、やっぱり、いろんな本読んでても、やっぱりちょっとエロチックな
妄想
シーンとかが出てくると、そっから妄想が広がって、大きくなっちゃったみたいな。ああ、もう読書やってる場合じゃないみたいな。だから読書だとやばいんですよ。
やばい。
インドアな趣味だとやばいですよ。外出た方がいい。そういうサイクルに入っちゃうからね。外行った方がいいよね。
まずやる前に外出てみた方がいい
かもしれない、ね。外出た方がいい。アウトドアな趣味見つけた方がいいかもしれないね。
でも外出るじゃん。多分街歩いてんじゃん。風でさ、スカートがペラッとなってめかれたらいいのみたいなさ、もう直ちに家戻ってもうあれですよ、ね。大変ですよ、
ね。確かにね、うん。趣味の同じくする女の子とかとね、付き合っちゃうとね。
大変
だよね。外出ちゃうと夏とかね、
そうね、
もうすごいもんね、
ちょっとチラリ
最近はね、どうなんですかね、
ちょっと一日中オナニーあれだから、風俗行ったりして気を紛らわせればいいんじゃないね、外にとって、
いやそうかね、風俗行って
違う化学反応が起こるかもしれない。
昔とさ違うのさ、今ネットでなんか仕事してるするじゃん、なんかそういう記事があったりとか、そこから脱線したり
するじゃん、そうなんですよ、っちゃうバナー広告とかでさ、そう出るんですよ、
バナーあるし、ニュースとかでも、そういうニュースとかだとそこからだーってそっちの世界行っちゃうっていう誘惑は多い
と、確かにね、ちょっと調べ物してたらちょっとバナーが出てなんだこれっていうようなバナーが出てさ、
ポチンって
あれ一度間にか一日中それ系の見てるみたいなさ、
何してたんだっけ
みたいになっちゃうもんね、やばいっすよね、
まあ飽きるんじゃない、
まあでも本当飽きますよ、飽きると思いますよ、そればっか
抗わなくていいんじゃないかなと思いますね、
まあじゃあ乗っとけと
乗っといた方がいい、とりあえず、まだ20代だし、
20代だからね、だから例えば休日を充実したものにするにはどうしたらいいでしょうかって言ってもさ、言ってもさ、例えば休日、例えば他にさ、アウトドア系のさ、スポーツとか、例えばまあ何でもいいけど、サーフィンとかやるにしてもさ、サーフィンやったからって何っていう話だよね。逆に一日サーフィンやって、一日中サーフィンやるのと、一日中オナニーしてるのと、何が違うわけっていう話じゃん。
変わんない。
変わんないよね。波に乗ってる。考えるに言っちゃ、一日中俺波に乗ってたみたいな。後悔みたいな。
そうだ、あの時オナニーしとけばよかったな、みたいな。
そういう考え方もあるから、別に、休日に何かをやったからって言って、別に充実したっていう、考え方次第だからね。オナニーに乗ってる時は、やっぱ休日一日中オナニーしてるのが一番充実してるんじゃないですかね。
いいと思います。
というわけで、ね、充実した日々を送ってください。
ケンラキさん。
本当に俺はもうしばらくの間ですよ。下ネタで絶対触れないようにして。もう本当にもうこの間魂打ちみたいな人だって俺もう、本当に寂しい思いしてる。そういうことすんだな、うちのと思ったら。もういいよ。俺はもう下ネタは当分俺はもう、いろいろ言いたいことありますけども、オナニーかみたいな、考え深いなと思いましたけども、でもちょっと我慢ってことね。
ああ、そうです。
でも賢者タイムです。
賢者タイム、なるほど。そうです。はい。じゃあもう一個いきますかね。はい。デスクワークしている妻が、 はい、うん、てんてんてん、
これは大丈夫そうだな、
相談者セコムしてません、うん、厳しいアドバイスはご遠慮ください。男性50代、妻は警備会社で事務員していますが、デスクワークしてると向かいの事務員男性数人が机の下に潜り込んで何かしてると思ってたら、机の下のコードを通す穴からスカートの中を見てるらしいです。こんなバカな会社というかバカな野郎がいるんですね。近いうちに殴りつけてきますが、セクハラでも訴えられますでしょうか。何卒ご意見のほどお願い申し上げます。
殴りつけに行ったらいいんじゃないですか。殴って行ったらいいじゃないですか。そんなことで怒ってるんだったら、
それ
こ
そ問題が
その穴を塞いだ方がいいと思います。先にその穴、穴、
うん、まあ、電源のね、
電源の、電源の、うん、
まあ多分これ書きながらピンコ立ちですよ。あ、ピンコ立ちだと思いますけど、妻が、俺の妻がみたいな、ね、ピンコ立ちでやってると思うんですけど、まあ、奥さん愛されてるみたいなんで、梶原力先生のね、人生相談コーナーで、うんうん、昔あの僕の上司がすごくムカつくんですけど、先生どうすればっていうね、うんうんうん、殴れ、俺が許可するっていう、それで本当にもうコンプラとか何もない時代だからさ、それで本当にやったらどうなるんだと思いますけど、まあ殴りたい
じゃないですか。
ね、はい、50代男性の
話だから、だから
50代なの
かな。それがだから、うん、その妻、奥さんに対する愛情表現なんでしょ、うんうんうん、だから俺の妻が覗かれてるかもしれないっていうことで、その自分の大事な奥さんが事務の会社に行ってて、仕事してる時にその公職な視線で見られてるかもしれないっていうことをふと思って、うん、奥さんがちょっとそんなに変な人いるのよって言ったら、もううわっといろいろこう、奥さん愛してるもんだからさ、俺の妻ってことでこう、うわっと思えてきてもピンコ立ちになってるんですよ。俺も男だから殴りたい、殴りに行きたいってこう書いてますけど、
それで一日でオナニ
ーしてそれはダメですよ。まあいいじゃないですか、それで、うん、
それでオット
ピン、オットピンですね。
というわけで、はい、頑張ってくださいというわけで、ね、一件落着、はい、はい、というわけで
2つともしてもらったじゃない
。映画のデスカデンのコーナー、はい、どうです
か、デンどうですか、デンどうですか、デン。
いつもよりあのちょっと鳥の位置バージョンで、
そうですね、よいよいよい
よいよいよいよいよいよ、
今週の映画は孤高の遠吠えということでね、はい、やってまいりました。孤高の遠吠え、小林勇気監督の映画です。ストーリーが、富士宮で起きた事件の数々をベースにした大問題作、柚木、神代、亮太、翔也の4人は中西先輩と牧吉先輩からゲンチャリを買ったことにより不良の世界に入ってしまう。言葉の通じない超暴力主義先輩軍団、ゲンチャリを襲うことしか頭にないゲンチャリハンター、暴走族、合計前科100班超の窃盗団、拉致、認知、監禁、拷問、抗争、復讐、反逆、喧嘩の名産地、富士宮に逃げ花の皆無、次々と襲い来る敵、狂気、どうなる最弱後輩軍団、たった一人になったとしても、勝つまで吠えろということでね、そんな感じの映画です。上映時間120分ということで。
長いです。
はい。
これってなんで選ばれたんですか。
これ、
そうそう、俺話題だから。
あ、そうそう。あの一応夕張 の映画祭で一応グランプリ。
グランプリを取った
っ、
ね。はあ、そうなんだ。
で、PFF でも賞取った監督。
そうなんだ。
で一応あと一応ね、あの本当の不良を集めて取った、うん。
それはすごい分かった。
これ褒め言葉ですけど、褒める方からいきますと、褒め言葉ですけど、もう怖くて二度と見たくない。俺はもう嫌です。
私はね、あの男ばっかりで良かったって感じで、男ばっかり、鉄塔鉄に男ばっかり、まあ、女の人
ちょっと
出るけど、
脇役で、ね、焼肉屋で
全然あの超役で、リアル全員悪人みたいな感じでね、男ばっかりで良かった。
確かに怖かった、うん、怖い、ほんと怖い、うん、
そうなんだよ、
怖
い
怖い
他のホラー映画よりも怖かった
、怖い怖いそんな、これなんか本当静岡行きたくなくなった
よ、てか、藤宮が偉いことだ
よ藤宮行きたくない、藤宮こんな、こんなだったんだっていう、ね、
あんな富士山がすげえ綺麗に見えるとこなのにと思って、
あんなところでよくオウムの連中はやってたよね、
なんか本当ちょっと怖いから、なんかクローズとか見てなんかホッとしたいなと思って、あの人たち怖い不良だけどこの人たち俳優だからとかの、クローズとか見てホッとしたいなって思ったんだけど、まあちょっと不良の人たちの演技っていうことで、まあまあ突然その演技うまくないなと思って見てたんだけどさ、まあまあ演技下手なのはいいんだけどさ、その最弱4人組の中でさ、うん、もうちょっとにやけてる人いた
じ
ゃん、最後さ、うん、もうあーあーと思ってさ、うん、ほら、うん、俺だから言わんこっちゃないじゃんとか思ってさ、うん、まあまあ徐々に慣れて、まあ結構裏切ったりさ、友達売ったりするような役だからさ、う
んうん、俺あのにやけてる人、うん、後半に行くにしたらあんま気にならなくなったけど、
う
ん、
そう、俺も
慣れちゃうん
だよ、
慣れちゃうんだよね、
誰が一番怖かった出てる中で、いやこの人怖いなって思ったのは、うんうんうん、窃盗団の一人で、うんうん、あの帽子かぶってて童顔の人いるじゃん、
はいはいはい、
あの先輩怖かった俺、なんか、うん、なんだろうねあのトーン、
うんうん、あれ、うん、あれあの監督の弟じゃない、帽子かぶってた、
うん、これえあそう、うん、あの包丁ぶつか
って、あ、そうそうそう、うん、
あれ弟なの、弟弟、じゃあプロの、あ彼は不良じゃないんだ、
いや不良でしょ、不良なんじゃないの、彼
じゃ先輩も、あ、じゃあ監督も不良なの、監督
不良じゃないみたいな、
うん、監督は違うみたい、う
ん、弟の不良仲間を通じてどんどん面白いエピソードを取材してて、うん、で、うん、でじゃあお前ら出ろよみたいな感じでやってたらしいよ、
う
ん、
本当にやった人たちを
使ったっていうか噂話を集めてたんだよね、なんか伝説みたいなものそれを、ね、まあ、美味しいところばっかりつなげて、うん、脚本っぽいものを、うんうんうん、
ぽいもの
を書いてみたいな、うんうんうん、やってたらしいけどね、
うんうん、あれ弟なんだ、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、めっちゃめちゃ怖かったですよ
ね、うん、
怖いね、
ちょっとなんか普通とね、ちょっと昔俺たちの不良の時と違う感じのね、帽子かぶってちょっと、
そうそう、おしゃれ帽子、
おしゃれファッション、ファッションのブラな感じ、
そう、他のリーゼントかけてる人とかはさ、うん、あ、痛い痛い、こういう先輩とか、
リーゼントって感じじゃなかったね、う
ん、ちょっとね、怖えと思った、うん、あれ何なんだろうね、例えばさ、元ヤンキーの人とかがやるとそうなるんだけど、うんうん、なんだよ俺っていう威圧 の仕方をさしても、うんうん、俺が言ってもさ不良っぽくなんないんですよ、うんうんうん、でも元ヤンだったりする人だと、うんうん、独特のトーンなんだよね、うん、な俺っていう、うん、で俺あれ聞くともう萎縮しちゃうんですよ、うん、あいやいやいやいや、
俺も分かる、
あいやだと思って
、うん、リアルだね、
リアル
感じをちょっとあんま見たくないね、うんうん、
先輩でいたでしょ、中学の人いなかった、ああいう先輩、
いや本当意味わかんないけど怖いやつ、ね、う
ん、いや意味わかんないから怖いんだよね、
意味わかんない、
理不尽なこと、
理不尽すぎても、
う理不尽、不条理、
不条理
なことを言う、うん、あの年ってさ、うん、もう不条理なことを言うやつが神みたいな感じがあるじゃん、
う
ん、
そうそう、
恐れられる、畏怖、ね、の畏怖、うん、の念を抱かれる
だけどさ、うん、お前調子こいてるらしいじゃないかって、うん、そうそう、そういうこと言う、
そうそう、
調子こいてだって向こうはさ、うん、ボンタンとか履いてんだよ、ボンタンとか履いてんのにこっちがさ、うん、あの爪のホック外してただけでさ、うん、調子こいてんじゃないですよ、トイレにしちゃってめちゃめちゃだって、うん、
めちゃめちゃ、
そんな、なんなのあなたたち、神様ですか、保安官ですか、あなたたちは、うん、あの感じリアルで分かったな、俺ああ嫌だ嫌だと思ってさ、
うん、俺だから基本的にああいう不良映画って本当にあんま好きじゃないんだけどさ、うん、
いやこれ極め好きだよ、
うんうん、本当の不良だからね、でもなんかあれ富士市うん、の人たちが来るじゃん、
うんう
ん、後半に、
う
ん、あっこからちょっとね面白くなって、
そうそう、
あっこからなんか、うん、あの人たちがあの二人うまいというか、うん、面白いね、
めちゃめちゃそうでしょ、
めちゃくちゃそう、エピソード面白いし、
知らない人の家に、
そう知らない人の家に行って風呂入って、で女とやって、
怖い怖い、
さらに、ね、飯食いたいっつって行ったら警察官の家でみたいな、あのちょっと面白い、
そうで警察官の家行ってやっと追い返 さ退治されるかなと思ったらそこでウェズームをしてさ相手の名前聞き出したりさ
勝つみたいな
ね。そこがさなんかちょっと面白いな。
あそこちょっと面白
くなってく
る。ああと面白くなる。後半3分の1ぐらい。
そうそうそうそう。
いやあの勝手に家に入ってってレイプしちゃうとってなんかリアルなんだよね。
あリアル。
いやちょっとリアルで怖いなと思った。
怖い怖い。風呂入ろうみたいな感じで。
怖い怖い怖い。
わわ
怖い。
おがばやんなよみたいなやっちゃえやっちゃえみたいな。
怖い怖い怖い。
そういうのってリアルなんだろうな。あるね。
だからホットロードとかさ、ホットロードとか見てなんか漫画でもいいしさ、漫画でも見てさ、ホットロードとか見てなんかこうちょっといわるのあの暴走族とかに憧れてるさ、女とかに見せてあげてよ。これが本当だよ。これが本物だよ。お前の憧れてるよ。つって。
本物感あったね、確かに。
本物感ありあり。
俺ラストよく覚えてないんだよ、なんか、うん、途中で結構、うん、あのいいシーンがあって、うん、あの車線をさ、うん、2台のバイクで逆車線バーッと走ってたりするようなところとか、はいはいはい、ああ、いいなと思ってさ、よくやったなとかっていうところとか、
う
ん、ね、
う
ん、
そうね、
うん、あとして
かなりそういうのをもうぶち抜いたやつね、うん、完全にノーヘルだし、
うん、ね、うん、そうそうそうね、うん、
完全ノーヘル写真
あれノーヘルでやっぱねあの不良が走ってるの見るとねちゃんと映画作ってるような気がしますけど、うんうん、最近やっぱほらシートベルトしたりノーヘル、うん、あれヘルとかするからさ、
ねね、みんなかぶっちゃって、うんうんうん、本当ねあれ逆走してたね、うん、完璧に、
うん、完璧に逆走して
た、うん、完璧にあれ、うん、完璧に違反してた、うん、確かに珍しい、はい、
であとほらあの、まあ、後半3分の1でさ、うん、あの川にさ、人投げてもさ、うん、ちょっとお前らもこのなんか変な団体のところに連れてもらって、うん、もうこの川きれいにするのにどんだけ人が離れてると思うの
理不尽だね。さらに理不尽
だね。そうそうそうそう。あそこもなんか格好がなんかまともな感じだっただけで、なんか何なんだろう、この集団みたいな。
もう絶対に本当地獄巡りだよ。本当に、なんかもう次から次への理不尽な、理不尽対決みたいなさ。ほんま、なんか、うん弱い者たちが夕暮れさらに弱い者たちを叩くみたいなさもうなんかすごいよねもう
しかもさ撮り方がさ雑でさ、うん、あと露出もめちゃくちゃでピントもめちゃくちゃだからさ、う
ん、いやでも雑とは言いつつさ、うん、やっぱ決めてるところはやっぱちゃんと決めてるしさ
決めてる絵はあるけど
うまいと思うよ俺
あれさわざと
わざとだろう
わざとなのこれ
わざとかね、かね
最初画面見たら結構びっくりしたんだよ、ね、いやこれいつのカメラで撮ったの、
ま、もう多分ね切ってるところは切ってんだよ。まあもうここ暗いなっていうところはもういいやこれで。
いや俺単純ならカメラマンが違うとか、うん、カメラマンいないとかさ。
あそれもあると思うでしょ。
それもあるんじゃないかなと。
多分なんか不良の人たちが多分、回して撮ってたんじゃないの、うんうん、そエンドクレジット見てたら多分、
うん、そうなんみんなで
撮影なんかみんな
何人か
で、ね、何人か回してた、
ねうんうん。オートフォーカスで撮ってんなみた
いな。うんうん、いやでもさそれにしては。やっぱちゃんとしてると思うよ。
決めてるところ、
ね。決めてるところはちゃんと決めてるし。
最後まで見れちゃう。
見れちゃうから力ありますよ。やっぱ。
ただこの路線でいて次はどうするの、ね？これはすごいですよ。
いやこれすごいと思いますよ。
これすごいと思います。
はっきり言って、エネルギーに満ち溢れてるって感じ。
だから例えばさ、クルージャーサンダーロード初めて見た。これ中学生だったんだけど、うん、あれほら大人の世界じゃないですか、うんうんうん、こっちの方は俺リアルだった
リアルだね、うんうんうん、すっげえリアル
いやーこれ変わったげんちゃり乗ってるだけで、うん、調子こいてんだろって因縁つけられるのみたいな
げんちゃり売ってる
から、ね、売っといて返せみたいなでも金は返さねえみたいなさ
いやしかもさ最初 2台つっといてさ行ったら4台用意してあそこでもう怖くな
る怖い怖い怖い
2台2台
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い
4人で来るから4台用意してたのにいやみたいな
怖い怖い怖い
ああれやって仲間にしたいのあの人たちどうしたい
金を
欲しい取りたい
思い話ですけど小学生の時に同級生だった女の子がいて中学学校来なくなっちゃって、うん、それで先輩にやっぱりなんかこう、まあ、不良になった友達が先輩に家行くぞって言うから、うん、2年生ぐらいの時に先輩の家に夜、うんまあ、遊びに行くことがあって、うん、そしたらお前らに死んだからってこう来たあの、ね、お酒とか出してくれるわけですよ、うん、その何も
その先輩のアパートのさ、小学校で同級生と女の子にいて、もう完全に大人の風貌になってるんですよ。で、俺すごく衝撃受けたのが、このブランデーグラスみたいなやつじゃない、ブランデーグラスに彼女があのおつまみを作ってくれたんだけど、氷水を作って、その中にポッキーを入れて出しようとしたんですよ。で、これわかるかな、この子供の時にこれを見る衝撃っていうのさ、このえなんで入れるの、あ、そっかチョコレートだから大丈夫、冷やしてくれてるんだねっていうのと、こんなアダルトな世界にこいつ入れちゃったのかっていう、市村どうしたのみたいな感じで、ね、先輩何お前知り合いかみたいな、小学校の時さですみたいな、居場所のない感じ、酒飲めって言われて無理やり飲まされるとこさ、なんかこう怖かった記憶がどんどん、ああ俺昔このずっとこういうのに絡まれてて、結局根性がなくてさ、こっちの方行かなかった、
行かないよね、
行かないんですよ、
行くどうするって聞かれたら俺も行かないって言うもん、どっちでもいいなんて言わないよ。
だってこの映画の中でさ、お前ゲンチャリ降りるか殺されるかどっちかレベルって言ったら、ゲンチャリやめませんとか言って、いやいや、即答でしょ、ゲンチャリ、ゲンチャリ、はいはいはい、ゲンチャリ、降ります。
降りますよ。
降りるんですよ、お前。
降りるよ。
即答なのもさ、いや、なんで、ね、自分の好きなのやっちゃいけないですかとかってさ、あわわわわ
わ。お前何やってる、だからああいうことやってる人間が出世してるんですよ、そう、最終的に。あれいつか下克上が起きるから、あの中で、ガラッと。でも面白い映画だったと思うんですよ。
いや面白いと思うし、なんかいろいろ考えさせられる、演技ってなんだろうとかさ、演出ってなんだろうとかさ、いろいろ、あ、でもこれでいいんだみたいなさ、これで見れちゃうっていうのがさ、
キャラが立ってるからね、皆さんね、
すげえと思ってさ、
だってあのバイクっていう先輩なんかずっと半笑いじゃん、やっぱり、
そうそうそう、
半笑いだし、カンペ読んでるっぽい、長い先輩、
長い先輩、
一番演技達者だったのはあのだから監督の弟ですよ。
うんうん、ね、そうそう。
お前バイクを見るか殺すか。
それがどっちかになっちゃう。俺最初なんかさ棒にさタオルついててさ、何かなと思ったら松井棒かなと思ったんですよね。あの掃除するやつ。でな包丁でさ。あなるほどねと思ってさ。
いやすごい映画ですね。
すごいね。これもあの。だこの次どうするのかなと思って監督もさ、この手法でもう一遍やるってわけにいかないでしょ、次ナイトサファリって撮ってるでしょ、サファリナイトサファリって撮ってるでしょ、
あれナイトサファリはもう撮
ったのかな、今やってんのかな、
ナイトサファリは、
ナイトサファリはなこの前じゃなかった、
前じゃなかった
じゃあ今別の撮って
る、次なんかそうなんか
あれだもんね、ナイトサファリ、ナイトサファリ、60分喧嘩の名産地、静岡県富士宮市。
やっぱり、ね。
強姦事件の噂をきっかけに不良同士の構想がエスカレートする。本物が出演する地方発バイオレンスって。同じじゃねえか。同じじゃねえか。
一緒に撮ってんじゃん。
ね
え。好きなんだね。そういう風な風貌に見えないけどね、これね。
まあなんだっけ、仁義なき戦いが好きみたいなことを、ね、考えてる、
ね、ああ、そういうことか、
感じのね、
いやとてもパワフルな映画ですね、
面白かった
です、面白いです、というわけで、
はい、
おすすめです、
はい、
怖いです、ちょっと昔のなんていうのなんかこう学高校中学時代のちょっと嫌な、
でもいつまであった、
え、
いつまであったこのノリ、
このなり、
つまり高校に行ってもまだあった。
いや中学だよね。
いや
中学だよね。
高校はやっぱりちょっと違うよね。
違うんだよ。
うんうん、まあ高校でもまあある高校はあるでしょ。
高校ある。高校じゃなかったからね。
一切なかったよ。本当に
高校はね。
高校
は
ね。一切なかった。うんうんうん、中学まで。
中学だよね。中学時代のそういう怖いヒヤッとするようなね。
なんか小学校の時の方がなんか強くて、なんか隣の小学校の得体の知れない人たちとかってさ、
あ、
割となんかそういうやつの方が、ね、
小学校中学校ってほら校区が割と
そうそうそう
隣接してるから、
そうそうそう
入り乱れたりするんだよね。
そうそうそう
ね、割と縄張り意識みたいなのもあったりするから、
なんか仲悪かったりとか、
そうそうそうそう、
バカにしちゃって
ね。そうそうそう、あったから、
バカにしちゃって。
小学校の時は嫌な感覚。
嫌な感覚ね。
俺の中学校がピークだったけどな。
だから中学の時から、
目つけられるやつがいるんだよね、小学6、5、6年の時にさ、中学生から目つけられるやつがいたりして、ちょっと、おいみたいな感じで、やられてたのにいつの間にかなんか仲良くしてるみたいな。あれみたいな。
いつの間にか、そしていつの間にかすごい喧嘩してるんだよ
ね。そう。あの時のなんか苦いっていうかなんか血の匂いが、口の中に血の味がするようなちょっとね、嫌な感じが蘇る映画ですね。
中学時代の怖い気持ちを体験してたからぜひとも。女子はどうだったのかね。
ね。
さっぱりわかんないです、女子の方がきつかったっていうけどね、挨拶、礼儀に関して。
そう、そう。中学、
中学すんごい厳しかったよ。男子知らないでしょって話。全然知らん
っつう。女子の方がなんか多分先輩会うともう、こんにちはとかって言って、男はそういうのなかったんだけど、女子はなんかそういうなんか暗黙のルールみたいなのがあったね、なんか。
富士宮にだけはもう行きたくないね。というわけでね、おすすめですが、はい。ありがとうございました。